旧約聖書ハガイ書第2章1節から5節飛んで19節、旧約聖書の1477ページです。ハガイ書第2章1節以下、7月21日に主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。ユダの総督シャルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨタダクの子ヨシュアおよび民の残りの者に告げなさい。お前たち残った者のうち誰が昔の栄光の時のこの神殿を見たか、今お前たちが見ている様は何か、目に映るのは無に等しいものではないか。今こそゼルバベルよ、勇気を出せと主は言われる。大祭司ヨザダクの子ヨシュアよ、勇気を出せ、国の民は皆勇気を出せと主は言われる。働け、私はお前たちと共にいると万軍の主は言われる。ここにお前たちがエジプトを出たとき、私がお前たちと結んだ契約がある。私の霊はお前たちの中にとどまっている。恐れてはならない。蔵にはまだ種があるか。ブドウ、イチジク、ザクロ、オリーブはまだ実を結んでいない。しかし今日この日から私は祝福を与える。以上です。新約聖書はマルコによる福音書第4章の26節から32節です。新約聖書の68ページ、マルコによる福音書第4章26節以下、またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその種には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまく時には地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。以上です。お祈りを捧げます。平和の主イエスキリストを、この世界にお使わしになった神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは今日平和聖日の礼拝を捧げています。8月のこの最初の日曜日、私たちをこの礼拝に呼び集めてくださいましたことを心から感謝を申し上げます。神様、76年前の8月に長く続いた戦争が終わりました。アジアの国々で多くの人たちが苦しみを受けました。今もその時の傷で傷んでいる人たちが大勢います。この国の人たちも苦しみました。たくさんの若者が軍隊に召集され、戦場で命を落としました。食べるものがなくなりました。町が空襲で燃やされ、子供も大人も老人も犠牲になりました。広島と長崎に原子爆弾が落とされました。その歴史を心に刻みつつ、この礼拝を平和を祈り求める礼拝として捧げます。イエス・キリストは、平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。 と言われました。どうぞ私たちをその幸いに預かるものとしてください。今日私たちの礼拝に佐原浩二先生が使わされました。佐原先生を通して語られるあなたからの御言葉を、私たちはただ聞くだけではなく、それを行い、そして守るものへと変えられてまいりますように。この礼拝を通して私たちを新たにし、この礼拝から世界へと神の子として送り出してください。平和の主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は今お祈りに覚えましたように、桜美林大学の佐原浩二先生をお招きして礼拝をお捧げしております。平和の種がまだあるならという題で、先生から御言葉の解き明かしをいただきます。
皆さんおはようございます。佐原浩二と申します。新型コロナウイルスが蔓延している中なんですけれども、まあ、この日曜日はですね、なんか久しぶりにかつての教え子と会うことができましたし、かつての同僚とも会うことができた、まあ、なんだかちょっと嬉しい朝になっています。で、早速なんですけども、皆さん今日は何の日か、ご存知でしょうか。平和聖日ですよね。でけれども、これはですね、優等生の答えでして、8月1日は実はですね、私の誕生日になっています。2ヶ月ほど前でしょうか、中村牧師からメールが届きまして、こんにちは、8月1日のってきたんですね。これ私てっきり自分の誕生日会の企画かと思いまして、まあ、このご時世ですから断ろうと思ったんですけれども、よくよく読んでみますと、平和聖日のメッセージ依頼でした。で、本当にあの8月1日は私の誕生日とはどうでもいい情報ですね。本当にすみません。けれども、この日にですね、忘れがたい一日になるような気がします。これちょっとメッセージとは関係がないんですけれども、私今左目の方が青たんのような形になっております。これ喧嘩をしたわけでもありませんし、 DV を受けたわけでもなくてですね、自転車で転んだだけです。この1週間観察して分かったんですけども、向かい合う人を聞きづらいみたいなんですね。なんでこの目がこんなに腫れているのか、青たんになっているのか、ちょっと最初に言っておきたいと思います。平和聖日ですので、平和にふさわしくないことはしておりませんので、ご安心いただければと思います。8月の第一日曜日、これをですね、平和聖日として守っている教会がたくさんあります。で、その意味は大きく2つあると私は思っています。1つは過去をしっかり記憶することです。戦争とその悲惨さとは一体何であるか、戦争という手段を選び、それを歓迎する人間の愚かさ、弱さとは一体何だろうか。たとえそれがですね、自分の国や自分たちの不明やのことであったとしても、それらと真摯に向かい合う、そして記憶し伝える、そういう大切さだと思います。例えば日本においてはですね、アジアの諸国に対する侵略の歴史はしっかりと覚えねばなりません。同時に原爆の悲惨さとその非人道性を記憶して伝えていく責任があると思います。さらに言いますと、日本のクリスチャンは大戦時に戦争協力をした罪を背負っています。まあ、敵国宗教として長い間迫害を受けてきましたから、その反動でしょうか、国が押し詰める戦争にですね、一生懸命協力してきた歴史が日本の教会の、すべての教会ではありません、教会の中にはあります。中にはですね、人を殺す戦闘機を、まあ、お金を募ってですね、贈呈してきた歴史もあるんですね。そうした歴史を私たちはしっかり覚えて、次の世代に伝えていかなければならないと思います。まあ、そういうことを考えますと、良いクリスチャンになるというよりは、当時の日本にとって都合のいい日本人になろうとしたんだな、そういう感じもしてきます。 でもう一つ、平和誠実のもう一つの大切な意義は、平和を前進させることだと思うんですね。でそれには、私たちが神の前に、平和を実現するためには重要な存在であるという認識が必要だと思います。諦めや無力感を超えて、この時代の中で一体平和とは何か、どのようにそれを実現することができるか、行動へと移すことになります。で今回私は中村牧師から、代々木上原教会のホームページ上に記載されている、掲載されています教会の姿勢と戦争責任告白を読ませていただきました。で私が大切にしたいなと思っていたことはこの2つに凝縮されているように感じました。で今回代々木上原教会ですねお話をさせていただく機会を得たんですけれども準備をする中で思い出したことが一つあります。それは、私が、牧師として最初に勤めた教会はですねこの代々木上原教会と同じ東京教区の西南地区でした。で当時私は社会担当委員をしておりましたので毎年平和公演を企画してたんですね。講師を招いてでその講演をですね書き起こして一冊の本にまとめるっていう仕事をしていました。これキリストの平和という冊子で合計その当時2冊発行しています。で実はその講演一連の講演の中に当時の代々木上原教会の牧師であった村上博先生が講演をしてくださった記録が残っています。2007年10月のことです。で当時の講演のタイトル村上先生のタイトルはイエスに従う道でした。でそこではインド独立運動のガンジーであったりアメリカの黒人のための公民権運動を推し進めたキング牧師であったりあるいはイスラエルとパレスチナですねこの和解を求めて民族の立場を超えて共に働いたサイードとバレンボイムという人あるいはナチス政権下でそれにあがらって最終的には処刑されて殺されてしまいましたけれどもボンヘッファーというさまざまな平和を指し示す人物を取り上げてですね平和とは何かイエスに従う道とは一体何なのかそういうお話をしてくださいました。で紹介された人物たちに共通しているのは自ら犠牲と責任を負ってですね愛と和解を指し示した人です。でその生き方その人たちが選んだ道というのは今日においても非常に重要だと思います。イエスに従う道道という言葉で私がパッとやっぱり思い浮かぶのはですねキリスト教の文脈で言いますとフットプリンツという足跡と、日本語で、訳される詩ですね。で最初はこんな形で始まります。ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。こういう始まりです。でけれどもですねこの足跡時間の経過をたどっていきますと足跡が一つしかなくなるんですね。そこでその作者は愕然とします。なぜ一番しんどい時に辛かった時に足跡が一つしかないのか。神はいつも私と共にいると約束している、聖書でそう約束しているはずなのになぜ自分一人見捨てておかれたのか。いい時じゃなくて悪い時なんですよ。それで文句を言うんですね。最終的にはこういう結末になります。神の言葉で終わります。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていたのだ。だから一つだったんだよ。そういう語りかけでこの詩は終わります。でここにはですね常に共にいて、で自分が立てない時には背負ってくださる、そういう神の姿あるいはイエスの姿が描かれています。で現在の代々木上原教会の牧師中村先生はですね明治学院高等学校でも教えておられますけれども、 実は私もそこで教えていた時期があります。今日はこの会場にも来てくださっていますし、お聞きするところによると、このオンラインでもたくさんの生徒が入ってくださっていると聞いています。で、私が高校で教えていた頃、1年生の授業でこの詩を取り上げています。で、そしてですね、紹介した次のテスト、期末テストですね、この詩において浜辺に一人分の足跡しかなかったのはなぜか、詩の作者が最後に気づかされたことを書きなさいという問題を出していました。サービス問題のつもりです。答えは、辛くて歩けないときに神が、あるいはイエスが自分を背負って歩いてきてくれたことに気づいた、まあ、そんな感じになると思いますけれども、私の教え方がきっとまずいんだと思うんですけれども、当時いくつもの珍回答が出てきます。例えば、足跡が一つ分しかない、ある生徒はですね、神は心の中にいたから、ちょっと危うく正解にしてしまいそうな回答ですね。さらには違う生徒はこう書いています。海の波で足跡が消されたから、前の人の足跡の上を歩いていたから、もう思わず座布団一枚あげたくなるような、そういう回答です。で、さらにはこういう回答もありました。誰にも頼らずに一人で歩いてきてしまったから、なんだかその人自身を表しているような、まあ、孤独の旅人を思わせる回答です。極めつけはこれです。その人が神を背負って歩いていたから、おいおい、とうとう神が人を背負う時代か、そういうふうにこう思わされたのを今でも、鮮明に覚えています。で、これらは回答としては不正解になりますけれども、人の現実、特に信仰者の現実を映し出していると思わないでしょうか。私たちは背負われて楽だなと思っているというよりも、なんだか重い荷物を背負いながらこの世界を、この地上の生活を、生きている、そう思えてくるからです。孤独を味わうこともありますし、重荷に苦しむこともあります。で、特に現代の物質中心主義、あるいは経済への行き過ぎた信仰のもとで、例えばですけれども、現在行われているオリンピックのように、ごく一部の人だけに利権が回ってくるような、利益が還元されるような、そういうふうなデザインされたお祭りの中で、その傍らですね、苦しんでいる人たちがますます見えなくなっています。で、そうした中で命や平和を本気で訴えようとするということは本当にしんどいことだと思います。まして神なんかお前信じてるの？そういうふうに言われるこの時代の中にあって、神の思いやイエスへの命への眼差しですね、それを背負って生きていくということはなんだか重たいな、そう思わざるを得ません。で、けれどもですね、こういうふうにもやっぱり考えさせられるんですね。重い荷物を背負ったことがある人はですね、自分が背負われる時のその重さ、そのありがたさ、その慰めっていうものをより深く知ってるんじゃないかということです。背負ってる荷物の重さに気づかない人はですね、自分が背負われていてもおそらく気づけないかもしれません。なんでこんなに重いんだろうか、そういう思いの中で一日一日を推し進めていく人はですね、自分が背負われた時にそのありがたさやその恵みというものに気づくことができるんだと思います。今日平和聖術において私はハガイ書を選びました。で、この書物の中心メッセージ、重要なメッセージは何かと言いますと、先ほど紹介した足跡の詩と同じです。神はあなたと共にいるなんですね。で、預言者ハガイというのは今から2500年以上前に活躍した人物です。このハガイ書の舞台はですね、どうもバビロン捕囚が終わってから17年もしくは18年後の出来事だと言われています。バビロン捕囚というのはユダ王国が新バビロニア帝国に攻め滅ぼされて、で、戦争奴隷として遠いバビロンの地に連れて行かれた出来事です。で、新しい支配者バビロニア帝国はですね、その何十年も後にですね、今度はペルシャ帝国に負けてしまいます。新しく覇権を握ったペルシャ帝国は、このイスラエル、捕らえられている人たちですね、故郷に帰ることを許可しました。こうして バビロン捕囚が終わっていきます。でバビロン捕囚から故郷に戻ることができて、このハガイ書はですね、17年もしくは18年後の出来事と言われているので、苦しみの時はやっと終わった、もうこれからは自由に希望の時代を生きていこう、そう思えていたかというと、実はそうではないようなんです。これ多くの研究者が指摘するんですけれども、捕囚後約20年間ぐらいは急激な、まあ、極端な物不足で苦しい生活をしていただろうと言われています。たくさんの人が一度に戻ってくるわけですから、物が全然ないわけですね。非常に苦しい時代です。で、何よりも彼らの心を打ち砕いていたのは何かというと、神がおられるはずであったエルサレム神殿がかつてバビロニア帝国に滅ぼされたときに壊されたまま、67年くらいずっと放置されていたことでした。なんだか象徴的じゃないですか。ボロボロのままなんですよ、自分たちの誇りが。まるで自分たちの心の荒廃を表すかのようです。精神的信仰的支柱であった神殿はみすぼらしいままの姿でずっと放置されています。つまり神も、そして尊厳ある自分たちも死んだ状態にハガイたちは立っている、そういうふうに言うことができると思います。で、このハガイが言葉をかけた人々、多くの人々の根底にあるものは一体何かと言いますと、一言で言うならば虚しさです。希望も喜びもない。次第に、まあ、これ読んでたら分かるんですけれども、自分さえ良ければという生き方を始めていきます。で、これ今でも同じですよね、おそらく。なんだかこの息苦しい中で自分のことだけにとらわれていく人間の姿で、面白いのはですね、ハガイ一章をずっと読んでいきますと、こういうふうな表現がたびたび出てきます。多くの種をまいても収穫はほとんどないであるとか、服を重ねて着ても全然温まらないっていうんですよ。どういうことかというと、何をしても結果につながらないということです。そういう虚しさがあるんですね。どんなことをしてももう何も結果につながらない、虚しい。で、この画面の向こうに高校生たくさんおられると思いますけれども、きっと年齢に関係なくですね、大人であってもそうした虚しさは誰もが経験するものだと思います。で、極めつけは、これ面白い表現だと思いますけれども、お金を稼いでも穴の開いた袋に入れるようなものっていうんですよ。これ面白いです。幸せやお金を貯めよう、なんとか貯めようとするんです。でも穴が開いているからたまらないんですよ。チャリーンとこぼれ落ちていく。で、これ財布の話をしていますけれども、おそらく厳密には心に穴が開いている状態だと思います。虚しいんですね。全然満たされないんです。で、そうした虚無感が充満するその世界の中で、そして自分だけのことにとらわれていく、そういう人々の間の中にあって、ハガイは何と言ったかというと、自分の歩む道に心を止めなさいっていうふうに言ったんです。繰り返してできます。今まであなたがどんな歩みをしてきたのか、今あなたには何が見えるのか、そしてあなたはこれからどんな歩みを目指していくのか、おそらくそういう思いが込められた言葉だと思います。しっかり見極めなさい、そう語りかけるんですね。預言者ハガイの言葉で私が注目したいなと思っているのは、神殿を建てよと呼ばれて、まあ、語りかけられているところです。神殿を建てる、この言葉の意味はまず最初にはですね、まあ、神殿はずっと破壊されたままでしたから、それをもう一回建て直す、つまり再建するということだと思います。でもずっとこのハガイ書を読んでみますと、なんだか建物のことではなくて、むしろ当時の状況と現在の状況を照らし合わせて考えるときに、これは建物ではなくて、ハガイは神が私と一緒にいてくださることが分かるような生き方を建て直していきなさい、そういうふうに言ってるんだと思います。私たちが歩む中には苦しさがあるでしょう。虚しさもあります。徒労感だってあります。けれどもその中にあっても、神は私と共におられるんだ、この苦しい状況からでさえも何かしら新しいものを生み出される、 そういう希望を生きることだと思います。本来神殿というのは頑丈で、まあ、荘厳性を持っているわけですが、私たちが神殿であるというときには、そうした歩みでしか私たちの頑丈な自分、神が共におられるような自分を形作っていくことができません。お金も役に立たないわけです。一つ一つの希望を生きていく、神から差し出されている希望を一緒に生きていく、そういう形でしか自分自身という神殿を固く強くしていくことができません。で、私はですね、学校で働く前はアメリカの日系教会で牧会をしていたことがあります。実は今これ私僧侶をしていますけれども、これ実は本来は反対側で切るんですね。これ十字架が裏側についていますけれども、これはですね、移民の人たちが自分たちの着物を大切にアメリカに持って行って、でもアメリカの生活では着物を着る機会がほとんどありませんから、その、まあ、長い間しまっていた着物をですね、この牧師のストール用に作り直してプレゼントしてくださったものになっています。で、日系教会の話をするときにはできるだけこれをつけたいなと今思っているんですけれども、ちょうどこれをつけさせてもらいました。で、第二次世界大戦中、日本の社会科の授業ではほとんど習いませんが、アメリカの本土の西海岸、これサンフランシスコの方になります。そこに移民をしていた日系移民、あるいはアメリカで生まれた日系アメリカ人たち合計約12万人はですね、当時強制収容所に入れられています。で、私が、まあ、牧会をしていた教会にも、まあ、その経験をしていた人が何人もいました。ただ戦争経験者と、日本の戦争経験者と同じなので、だんだん高齢化して亡くなって、もうほとんど、来ておられる方が少なくなってきてしまっています。で、私は直接話をしたことがありませんけれども、収容所に入れられた人の中に小平直道という人がいます。これ2世の牧師なんですね。アメリカで生まれた移民2世です。1世が強制収容所に入れられるのは何となくわかるじゃないですか。戦争中ですから、アメリカと日本が戦争しているわけです。でもアメリカで生まれた子供たち、2世3世と言われる人たちは、アメリカで生まれるとアメリカ市民権を得ますので、アメリカ人として生きてたんですね。教育も受けていました。でもある時いきなりですね、敵性外国人、つまり敵として収容所に入れられていきます。つまり自分の生まれ育ったアメリカという祖国から、お前は敵だと言われたんですね。そういう形で収容所に入っていきます。で、この小平直道という、これ牧師だったんですけども、あまりの怒りの強さで、収容所に入るときに彼はですね、一冊のノートを取り出します。まっさらのノートです。その1ページ目に何と書いたかというと、彼は神は愛であるかって書いたんです。これ意味があったんですね。神が本当に愛なら、こんな不正義なこと許さない。彼は怒ったんです。悲しかったんです。あまりにも深い悲しみの中で、もう収容所生活で神は愛ではないと思ったことを全部書き留めてやろうと思ったんですね。そうして神は愛ではないって証明してやろうと思ったんです。なんか牧師らしくないですよね。でもその陰にはそれほど痛みが深かったっていうふうに考えることができると思います。で、しかし彼が、まあ、3年ぐらいでしょうか、収容生活の中で経験したのは一体何だったかと言いますと、彼が書いている文章を見ますと、それは人の支え合い、愛と呼ばれるべき行為ばかりでした。小平は収容所で結婚式を挙げています。物不足の中、友人たちが本当に貴重な里を持ち寄って、ささやかなウェディングケーキを用意してくれたんですね。自分たちの分なんですよ。これ物がほとんどない中で、それを差し出して自分のために使ってくれた。で、彼が見てきた収容所の生活は、まあ、そういう側面ばかりではなかったと思いますけど、本当は。でも彼の目には、苦しいからこそ支え合う人の姿ばかり目にしてきたんですね。で、彼が収容所を出るとき、もう全部書き拭ってやろう、神は愛ではないと証明してやろうと思ったノートはどうなっていたかというと、これ彼が書き残しているんですけども、なんと真っ白なままだったんです。彼は神は愛ではないと書くことができなかったんですね。それほど苦しい生活の中で、目の前で 人と人が支え合っている、そういう現実を読み取っていきます。でハガイが生きた時代はどういう時代でしょうか。それは敗戦後の復興の時に似ているかもしれません。8月15日には敗戦記念日を迎えます。76年前に焼け野原から始まった、そこから生活を始めなければならなかった人たちの境遇に似ているかもしれません。周辺の強国に翻弄された姿は、現在基地や軍隊を押し付けられて悲鳴を上げている沖縄と似ているかもしれません。また近年全国各地で発生している地震や大雨、あるいは台風の被害で住む家やコミュニティを追われた人々の姿と似ているかもしれません。あるいはミャンマーや香港や権力者の力に押し潰されようとしている、命を奪われ続けている、そういう恐怖の姿、不安、それと重ねることができるかもしれません。あるいは新型コロナウイルス、なんとなくこの不安、鬱蒼とした生活、そこでどんどん先鋭化していく人への攻撃性、自分さえ良ければいいなと思う思い、そうした思いと重なるかもしれません。またこの感染症の中で愛する人を失った人の悲しみと似ているかもしれませんし、終わりのない中で医療を提供している、医療に従事している人の徒労感や虚しさと似ているかもしれません。その虚無の中でですね、ハガイは、神はハガイを通して、私はあなたの中で生きてるんだ、そう語りかけます。傍らとか、隣とか、もうそういうレベルじゃないんですよ。あなたの中に私の力は働いているって断言しています。何をしても実りが生めない、生むことのできない虚しさの中、ハガイはこの後半の方で今日読んでいただきましたけれども、蔵にはまだ種はあるかと面白いことを言っています。この種は何でしょうか。私は希望だと思います。私たちは問われているんです。あなたにはまだ平和の種があるのか、希望の種は持っているのか、信仰の種はまだそこにあるのか。何をしても意味がない、そう言わずに、この日からあなたのその努力は実りを告げていく、実りをもたらしていく、そう信じて今巻きなさい、そう信じて今行動を起こしなさい、そう言われてるんです。まあ、思い起こすと、新約聖書の福音書のイエスの例え話の中には本当に種に関する例え話が多いですよね。今日読んでいただいた箇所も同じです。ここでは特に強調されているのは、種を通して神の国はこんなもんだよ、そういう思いをイエスが告げています。人は一生懸命種をまきますけれども、それがどういうふうに成長していくのか、そのすべてを知りません。でも土は実りを与えて少しずつ成長して、やがて人はそこから実りを得ていくんだ、そう語られています。でそこにイエスは神の働きを見ているんですね。もし私に種があるなら、もし教会にまだ平和の種があるなら、それを信じてまくのが今日です。信じて歩みを起こすのが今日です。いつも私たちは面白いことに始まりの今日を生かされているんです。昨日負けなくたっていいんですよ。でも今日あなた負けるか、もしかしたら今日負けないかもしれないです。でも明日もまた言われるんです。お前にまだ種があるか、まきなさい。信じてまきなさい。私たちのその行動の一つがですね、必ず実りにつながっていく、平和につながることを信じて、もう一度新しい習慣を歩んでいきましょう。それでは一言お祈りしたいと思います。神よ、日常生活の中で自分のことや自分たちの利益のことで精一杯になる私たちがいます。また見えることだけにとらわれて悲観的になることもあるでしょう。そのような時にあなたは一人一人の名を呼んで、あなた自身を 種として信じてこの世界に差し出していきなさい、そのように語りかけておられます。今被災地や権力者の圧政のもとで苦しむ人々、病のもとにある人と共にあなたがいてください。オリンピックという大きなお祭りの陰で本当に苦しんでいる人が見えづらくなっています。改めて私たちがイエスに続いていく道、命を大切にする歩みをすることができますように。特に今を生きる若者たちの歩みを通して、また代々木上原教会のお一人お一人の歩みを通して、あなたの平和とあなたの愛をこの世界に示してください。この祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。
それではお座りになったままで賛美歌の516番、賛美歌516をご一緒に歌いましょう。主の招く声が聞こえてくる。日ごとに養い、新しく生かす私たちを招く力もなく、この世の重荷と煩いの中で首輝を追い喘いでいる。御声に応え聖徒たちの歩みに従い、私たちもまた都合を見に追い進もう。新しい課題も日々の技、十字架に生まれた主が称えられた都合として励んで私たちは今、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げ、それを裂き、そして言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこれを行いなさい。 また食事の後で杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。お祈りを捧げます。天の神よ、御子イエス・キリストの生涯、とりわけその苦難とし復活と昇天とを覚えて、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンとブドウ酒を聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今、身元で仕える生徒たちと共に皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配される全能の神に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。それでは、今、配散されていますパンをそれぞれでいただきましょう。ただいま配散に漏れた方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。それではブドウ液を共にいただきましょう。感謝のお祈りを捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束して神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けによって感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。御言葉に聞きました。今日私たちが平和を作り出す第一日としましょう。私たち主の体の枝とあることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることが できますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは派遣と祝福を佐原先生にしていただきます。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
あなたの命のあるところに、 希望の種があります。平和の種があります。神があなたを信じて、そしてあなたを愛して、その種を預けておられます。私たちは失意にあるときにも、虚無感に襲われるときにも、信じてまくのです。あなたにはその力があり、あなたはそれをするのにふさわしいほど尊いのです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の働きが私たち一人一人の上に、すべての命の上に、いつまでも豊かにありますように。アーメン。